この番組は私ビストワーズシュンコンがタロットについて面白おかしく語っています。私自身初心者なのでタロットについて調べが甘かったり適当なことを言ってると思うんですけれども、まあお姉のざれ言だと思ってそこは軽く聞き流してくれるとありがたいです。ちゃんと調べたい方は自分で調べてくださいね。では始まります。はいどうも皆さんこんにちは、ビストワーズシュンコです。アイトタロットとね第7回です。ちょっと前回に引き続きちょっとすごい暑いところで撮ってるから、私今汗びっちゃびちゃなんだけども、ちょっとねさっきねこれ撮る前にちょっとお手洗いに行ってきたんだけども、よくお手洗いとかでこう壁あるじゃない、な目の前に壁あるじゃない、私その壁をもう見つめながら全神経を集中してうんこするんだけども、その時にその壁がよく人の顔に見えたりとかすることってあるじゃない。あれってでまあよくあることなんだけども、なんで人の顔が見えるのかしらね。なんかこううさぎちゃんとか猫ちゃんとか動物の顔でもいいし、なんであれ人の顔に見えちゃうのかなっていうのすごい不思議。あと人の顔に見えた時に人間ってどういう風に思うかって言ったら恐怖を覚えるわよね。あれも不思議よね。なんで人の顔は怖いのかしら、人の顔が壁に映ってる怖いのかしら。だって動物とかね、何でもいいわよ、なんか文字が浮かび上がって見えたりとかねした時ってそんなに怖いイメージないじゃない。でもまあ殺すとか出たら怖いけどもね、その文字でね、だけど人の顔が出た時のあの恐怖って何なのかしらね。やっぱり人間って一番怖いって思ってるのって人間そのものなのかなみたいなね、そんな深いこと考えながら、まあ、うんこはしてるっていうね、ちょっとギャップのあるね感じになってます。ではじゃあ今日は、前回に引き続きちょっとシャッフルの補足事項をちょっと今日はパパッと説明して、今日ちょっと早めにキュッて終わらせようかなって、思ってるがよろしくね。例えばだけどもまあこんな質問があるのよ。シャッフルとか、やっている、まあ、やっている時っていうのかしらね。シャッフルの、やっている時じゃないんだけど、シャッフルをね、やる時に、こんなことがあるよ、みたいな。なんていうのかしらね。例えばだけども、シャッフルが、例えばこうやっている時にね、例えばだけども切っている時に、ね、1枚カードがピュッてこう出ちゃったとか、ね、こういうことあるじゃない。カットしてら中にこうカードが1枚こうピュッて出ちゃった時ってどうしますかっていうと、これも自由なのよ。それをもう普通に戻してもう一回ごめんなさいねってシャッフルしてもいいし、例えばもうカードが飛んじゃったっていう風になったらもうその占いは一回中止にして、もう一回ちょっと全部やり直すんでちょっと待ってくださいって一から全部やり直す方もいれば、逆の意味合いでこのタロットっていうのはもう偶発性から意味を見出すね、そういった占いなので、またシャッフル中に飛んだカードにも、まあ私はこっちの方がなんか素敵かな、ロマンチックかなと思うのは、シャッフル中にこう飛んだカードにも何か意味があるんじゃないかなって思う方が、私的にはロマンチックでいいわよね。まあ例えばだけども、シャッフル中にピュッてこうカードが出て、それが戦車のカードだとしたら、戦車ってすごい、行動力のある、ちょっとつ猛進のカードなんだけども、じゃあ、好きな人と付き合いますかどうですかみたいなこう占いって言ってる時に、あなた自身だったり、その相手のことを占う時には、そのちょっとつ盲信のカードがピュッて出てきた時に、あなたが好きな彼ってすごい焦っちゃう、なんか なん突っ走っちゃうタイプなんじゃないの？ね、進撃の巨人であればエレン・イェーガーのような、死にたがり野郎なんじゃないかしら、つってね。またちょっと前回の気づき、進撃の巨人ネタちょっと入れちゃったけど、死にたがり野郎なんじゃないかしら、みたいなね。その、カード、ピュって出たカードに何かこう意味があるんじゃないかって思って、それでリーディングをするのも、なんか一個、ちょっと面白というか、まあ、私にはそっちの方が好きかなと思って、まあ、やってるんだけども、まあどっちでもいいわよ。その飛んでしまったカード山に戻し、もう一回シャッフルしてもらっても全然いいかなって。ただ何かしらね、その飛んでまた戻した時に、それに対して意味、何か意味がある。そのカード自身に意味があるっていうことに対しても、ピュッて飛んでしまったことに何か意味があるっていう風に、ちょっと注意力が散漫なのかなとか、っていう風に思うのは結構みんな思ってると思うわ。まあ、あとはね、よくある質問で、まあ、例えば占いが終わった後に、カードを片付けたりとかするときに、実は、その、78枚あるんだけども、実は3枚だけその箱の中にカードが残ってたとかね、よくあるやつなの、あるあるなんだけども、そういったときは、どうするかっていうと、まあ、それはそれで、もうその3枚は今回使わなかったって、って私は思い込むわね。なんか、それも運命っていうかね、78枚じゃなきゃいけないっていうわけじゃないから、その3枚はもう使わなかったっていうふうに、まあ思う。もしくは、その3枚を逆に見てみて、あ、今回と関連性がなかった3枚をこれですって相手の人に見てもらう。この、こういうこととは真逆だよっていうリーディングのやり方もあると思うわ。だから本当に自由なのよね。ただその偶発性っていうものをすごい大事にしているのがタロットだから、だからそういったイレギュラーが起こった時にも、このイレギュラーが起こったことに何か意味があるって思うことが、こうリーディングとしてはすごい大事なのかなって私には思ってて。なんか今日すごい真面目なこと言ってるわね。すごい真面目なこと言っちゃってるわ。例えばだけども、その3枚のうちの、まあ1枚、例えば何でもいいわ、女王のカードとか出てきた時、女王のカードとか女教皇のカードとかね、まあ出てきた時には、あなた女っ気全然ないわね、このカードがここにあるってことはあなた自身ちょっと女っ気がなさすぎる、またはその占った相手が女の子であれば、その子自身ちょっとあんまりこう女の子じゃなくて男の子っぽい子なのかしらね、この女って母性のカードが2枚ともこっちに入っちゃってるってことは、これはもう出ないっていうね、この方出ないって最初からもうふるいにかけられちゃってるから、あなた自身男性がすごいね、強いカードをひげ生えちゃってきてない、大丈夫みたいなね、そんな感じでなんかリーディングしてあげたらいいかなって、思うわ。まあ、あとはその占うスペース、結構78枚をね、こう並べ、かき混ぜて、例えばだけども、ペンタグラムとか、いろんなこう並べ方があるんだけど、7枚とか8枚とか並べるスペースがないときにはどうしたらいいかっていう場合には、そういった場合には、まあ、その簡単なその占いのやり方をやるか、もしくはもう、それ自身意味があると思った方がいいわ。だからそのスペースがない場合どうしたら、それでも無理やりやるってのは良くなくって、あ、今回は占いをやるべきじゃないんだ、このスペースの中でできないっていうことに対して意味があるっていう風に考えた方がまあいいのかなって私はまあ思ってるわね。だから何かな、そのそういうなんかこう占いをやるような状況じゃない場合は、あえて占いをやらないっていう選択、もあるし、こういう狭い場所だからこそ、活かせる占いっていうのもあるから、まあ例えばだけども、1枚だけパッて開いてこれで、占いやりますとかで、1枚だけのね占いのやり方とかあるから、まあそんな感じやってもまあいいのかな。今回はそういう場なんだって思うことで、あなた自身のこう気持ちもこう精神統一になるから、なんか意味がある、 全ての偶然には意味がある。アインシュタインさんのね、相対性理論みたいなものよ。全てのね偶然は必然である。うん、これがまあタロットの全てだと思ってるから、うん、今日なんかすごい賢いことすごい言っちゃったけども、まあね10分前にはうんこしてたからね、うん、うんこして、私もうんこしながら精神統一できたからこそ、できたからこそこうやって今ね真面目な話ができてるんっていうことなのね。んじゃあ、次回は、今も言いました、そのタロットの並べ方、スプレッドについて、喋っていこうと思うから、ぜひ。これはね、ちょっと聞いてほしいかなと思う。その、スプレッドでもいろんな方法があるから。ね。あなたの気に入ったスプレッドをね、見つけたらいいんじゃないかしらと思うわ。ではまた次回。熱い、この中。またね。汗だらだら。じゃあね。今週のタロット占いのコーナー行くわよ。今日は、ナンバー6のカード、ラバーズのカード紹介していこうと思うわ。恋人のカードね。ようやくなんか私らしいカード出てきたわね。なんか今まで人が多かったからね。これのじゃあ絵説明するわね。これは、左側に、裸の女性、そして右側に裸の男性がいて、今にも追っ始めちゃうんじゃないかしらみたいな、アダムとイブが、アダムとイブがね、禁断の果実をかじっちゃうところ、それで、その上の部分に神様みたいな翼の生えた、方が見守っている。ちょっと見てんじゃないわよっていうカードなのね。そうなの。でね、こういうカードなんだけども、よくよく見るとね、これ、男性は女性のことを見てるのね。だからすごい情熱的な視線を、になってるんだけども、この裸の女性の方は、その上の天使というかね、上にいる神様みたいな人を見ているから、その情熱的なこう視線を浴びていることを知りながら目線を反らしているということで、ちょっと冷静なイメージがちょっと女性側にはあるのかなっていう、カードでございます。だからここでもこう情熱、男性はやっぱりこう情熱的というかね、女性はちょっとこうどっちかというと建設的というか、実利を取るというかね、そういったところもちょっと見えてくるような、そんな、恋人のカードでございます。じゃあ意味はね、まあこれはもうそのまんまよ、情熱とか愛情とか、湧き上がるこう思いみたいなね、そのままこう本能のまま突き進んでこう行くような、そういったカードになるから、いいカードね。まああとはこう簡単に言うと、こうなんだろう、恋愛事だからこう軽いとか楽しいとか明るいカード、そんなウキウキした気分の、そんなカードになるわね。逆位置に行くとね、これがだから要はその楽しいとか明るいが行き過ぎちゃうと軽いノリってなっちゃうから、何かこう、セフレ的なね、刹那的なこう快楽、ちょっとワンナイト、ワンナイトができちゃうんじゃないかしらって、ワンナイトしたことで後で大やけどしちゃうから、ちょっと気をつけてちょうだいっていうような、そんな意味合いになってきます。じゃあ、これはね、もう恋人のね、こう恋愛事を占うって言うとちょっと簡単すぎるから、これがこう仕事に、対してどうなるかっていうことをちょっと占っていこうかなって、ちょっとね、いきたいと思うから。これが仕事になるとね、ラバーズが仕事だって一体どういう意味なのかなって思うけどもね。ラバーズはね、こう、仕事上だと、まあ、いい出会いとか、まあ、その、仕事上でもいい出会いとかってあるじゃない、そういうのもね。そういった、ところもあるからね。大きなチャンス、要はウキウキワクワクっていう意味では、仕事に対して正位置が出た場合は大きなチャンスが、例えばだけども、自分のこう得意分野でのこう仕事をこう振ってもらえたりとか、あなたに対して、何かこういう仕事やってみないかとか、例えば逆にこう向こうからね、何かこう 依頼っていうかね、いい話が舞い込んでくる、こう、チャンス、だったりするのね。その中であなた自身、こう、恋人のカードが出たら、こう、本能で、直感で選ぶことが重要。これはね、すごいね、理性的なカードっていうのも本能、直感のカード。だから、あなたの、その、なんだろう、どうしようかな、こうしようかな、でもっていうような、頭でっかちになって考えるっていうのも、これだっていうね、直感でこう動くことが大事になってくるから、だから、恋人がカードが出たら直感でこういういい話が来たら、選んでみたら、その場でやらないって決めたらいいんじゃないかしらっていう、ちょっとね博打に近いんだけどもね、ちょっとやってみたらいいと思うわ。逆に恋人のこれ逆位置が出た時仕事で出たら、これはもうちょっとね刹那的な快楽って意味だから、いい話が前降りたとしてもあなたの一瞬の行動とかその判断で、それがすぐ終わっちゃう、そういった、カードになるから、大きな判断っていうのはこれはやめた方がいい、っていう、カードになるわね。その場のノリで、仕事をね、軽々しく引き受けてしまったことで、後であなた自身がこう大打撃、何かこう怒られちゃうような、ことが、あり得る、例えば仕事をね今なんかすごいうまくいってるなと思っててもそれこうちょっと調子に乗ったことで、後でしっぺ返しを食らってしまいますよっていう、カード。これはもうすごい直感とか本能のカードから、あなたが直感とか本能に従った結果、それが悪い方向に進んでしまうよっていうのが逆位置で出てるから、こういう場合は逆に一回冷静になって、ちゃんと考えてね、お仕事のねことをね考えたらどうかしら。そうしないと、となんか、あなたのその思い込みだったりとか、あなたの直感で言った一言で相手を傷つけてしまう、仕事上の相手を傷つけてしまったりとかして、こうなんか仲間内で、ちょっとこう人間関係が良くないことになっちゃうとかってことがあるから、なんだろう、ゆっくりこう時が過ぎるまでちょっと待ったりとか、あなた自身ちょっと冷静に、ちょっと周りの判断に委ねるというかね、こっちはどっちかって言ったら街のカードになってくるから、気をつけてねっていうような意味合いがあるわね。主にやっぱり仕事でも恋愛でも何でもそうだ。このラバーズのカードが出た時って、やっぱ直感で動くカードっていうのと、あと人間関係が大きく左右されるよっていうカードになってくるから、仕事上でも、もしかしたらいいことでも悪いことでも人間関係が大きく関わってくる、そういったカードになるからね、あなた自身、それも考えて、どっちにするか選びなさいみたいな、そんな感じの、リーディングをしたらいいんじゃないかしらと私は思ってるわ。じゃあ今日はこの辺で、それではまた次回。今日ちょっと早めに終わるわね。ちょっとね、お水を飲みます。お茶を飲むわ。ちょっとね、暑いの、まだね、4月も半ばなのにね。まあでも5月になるかしらね。いや、ちょっとすごい。天気は、あとね、ちょっとね、お便りとかね、全然募集してないんだけども、ちょっと占いをこの場でね、ラジオやりながらやりたいなとかっていうふうに思ってるから、私はアカウント持ってないのよね、ツイッターのね。だから、私のね、知り合いのシュンシスカスちゃんっていう人のツイッターの DM にでも占ってほしい内容とかあったらね、どんどん送ってちょうだい。そしたら、ね、この場でね、占いさせていただくから。ちなみに、ツイッターの方は一応、ハッシュタグ、愛太郎。愛は、漢字で、太郎はカタカナ、愛太郎でね、ハッシュタグつぶやいてくれたら、私も一応チェックだけはするから、よろしくね。じゃあそんな感じで、私のこと人気者にして、人気者にして男の人たくさん呼び込んで、皆さんここまで聞いて本当にありがとう。この番組ではお便りとかは特に募集してないわ。まだメールアドレスとか何もできてないから、できたらまたその都度報告しようと思うからよろしくね。個人的に私に占ってほしいとか、なんかかっこいい男子から何かデートの誘いとかあったら DM 待ってるわよ。ツイッターとかのアカウントどっかに載せとくから DM ちょうだい。公開にしとくわ。よろしく。じゃあまた次回お会いしましょう。ピストワーズ春子でした。バイバイキン。